キリストの乳は謙遜。話城間正達。
今日はキリストの乳は謙遜について学んでいきたいと思います。弟子たちは誰が一番偉いかということでいつも争っておりました。人の子は人々の手に渡され、彼らに殺され、そして三日目によみがえるであろう。弟子たちは非常に心を痛めたと、マタイ17:22-23にそう書いてあります。イエス様は自分はね、この彼らに殺され三日目によみがえるということを弟子たちに教えられた。しかし弟子たちは言葉が、イエス様が言ってる言葉がわからなかった、ね、彼らの心は競争意識があって、彼らは天国では誰が一番偉いだろうかとしか言わなかった、ね、そしてその時にペテロが宮の納入金のことで魚を取りに行っていた間に、イエス様は振り返って言われたって。振り返ると弟子たちがブツブツ文句言ってるんですね。誰が一番偉いかと。ね。このイエスは誰でも一番先になろうと思うならば一番後になり、みんなに使えるものとならなければならない。この御言葉をおっしゃいました。マルコ9:35。おおよそ自分を高くする者は低くされ、自分を低くする者は高くされるであろうと、ね。私は神座に座れたい。ね。そして先生と呼ばれたい。そういった、みんなこの高慢という、このそういった心が非常に強いですよね。その高慢という心をね、どのように打ち砕いたらいいのかという、ね、ヨハネとヤコブはイエスの右と左に座りたいと望んだと。あなた方の間で偉くなりたいと思う者は使える人になり、あなた方の間で頭になりたいと思う者はしもべとなられまならない。それは人の子が来たのも使えられるためではなく使えるためである。また多くの人の贖いとして自分の命を与えるためであるのとちょうど同じである。マタイ20:26-28、ね、使えられるためではなく使えるためであるとイエス様はそうおっしゃいました。この最高の地位を争うというのが今までの歴史の中でこの権力争いがありました。それは天からルシファーというこの天使のから心から始まったとあります。意図高き者になろうというこの精神が人間の心には持っています。意図高き神の精神は無我の奉仕のうちに表されるからである。ルシファーは神のご品性を望んだのではなくて神の権力を望んだのであったって言うんですね。イエス様と神様の権力をルシファーは欲しがったとあります。そして律法学者パリサイ人、ね、心は貪欲と妬みに満たされているのに偽りの謙遜を見せびらかしたとあります。ややもすると私たちもそういったことがないでしょうか。絶えず地位と権力を求めている利己的なこの精神を イエス様は献席なさいました。ところがキリストご自身の弟子たちはサタンの往復の原則である利己主義で心がいっぱいになっていたので、主と同じ気持ちになることができなければ、あるいは主が彼らのために屈辱を受けられることを話されても、それを理解することはできなかった。結局利己主義で心がいっぱいになっている心というのは、イエス様が何をおっしゃっても理解できないということですね。栄誉の前に謙遜がある。人の前で高い地位を示させるために、天はバプテスマのヨハネのように神の前に低い地位を占めている働き人をお選びになる。最も子供のような弟子が神のための働きにおいて最も有能なものであると、ね、幼子のような子供、ね、この精神を持たなければ天国に入れないと。心を入れ替えて幼子のようにならなければ天国に入ることはできないであろうと言われた。幼子の単純さと私心のなさと信じきった愛情は天の神が尊ばれる特性である。各時代の希望の213ページですね。ですから私たちはマタイ13の4にありますように、幼子のようなこの自分を低くするものが天国で一番偉いのであるということを覚えたいと思います。神は地位によらず、富によらず、知的な偉大さによらず、ただキリストと一つであることによって人々にご自身の印を押される。栄光の主は柔和で心のへり下ったものに満足されると。この世の誇った知識というのは人間を高慢にします。この先祖死の式というのは謙遜の儀式であります。この住宅の2階座席に弟子たちは杉越施設を守るために集まった。食事の時になりました。そしてしもべがいたら、しもべがその人たちの足を洗う習慣があったと。しかし弟子たちは誰も自分から率先して足を洗おうとはしなかったとあります。そして気がつかないふりをした、ね、真の偉大さは愛の奉仕、真の謙遜にあるということをキリストはどうやってお示しになることができるであろうか。主はそれから水をたらいに入れて弟子たちの足を洗い、腰に巻いた手ぬぐいで拭き始められた。この行為が弟子たちの目を開いた。彼らの心は激しい恥ずかしさと不面目な思いに満たされた。彼らは無言の見識を理解し、自分たちの姿は全く新しい光のうちに見たと。イエス様が弟子たち一人一人の足を洗われたとあります。そして無我の奉仕というのはどういうものであるかを教えられた、ね、このあれほどの才能を持ったイエス様、発明発見したら世界一の大金持ちになるでしょう。そして世界一のこの王様になって君臨することができたのに、しもべとなられたイエス様は。心の低さを持って他人を優れたものと評価しているでしょうか。自分の品性の欠点には厳しく、過ちや過失を、はっきりと認め、他人の失敗には自分に対するよりも寛大でなければならない。自分の利益のために他人を見下げ、競争心を持ってはいないか。 兄弟の成功や利益に関心を払っているか、これはご自分のように他人を愛することであると。そういった精神を私は持ちたいものであります。神に近づけば近づくほど謙遜になります。真の聖なることと謙遜は不分離である。魂が神に近く来れば来るほど、より完全に謙遜になり、服従するようになります。ヨブがつむじ風の中から主の声を聞いたとき、彼は自ら恨み、塵灰の中で悔いますと言いました。イザヤは主の栄光を見たとき、ケルビムが聖なるかな、聖なるかな、聖なるかな、万軍の主と叫ぶのを聞いたとき、災いなるから私は滅びるばかりだと叫びました。イザヤは死聖所の中のキリストのご品性を凝視したとあります。この柔和で心のへりくだったイエスのご品性を見たとあります。我々の目が信仰によって聖所の中を見、その現実とそこでなされている働き、重要性と神聖さを把握したら、利己的な性質のすべてを我々は忌み嫌うであろう。罪がある、あるがままの姿、神の聖なる律法に違反として現れるとあります。そしてダニエルも、天使、この天使のこの声を聞いたときに、我が顔の輝きは恐ろしく変わって全く力がなかった。パウロは第三の点に挙げられ、人間が聞くことのできないものを聞いたとき、生徒たちのうちで最も小さなものであることを知ったとあります。このイエス様はあらゆる預言者たちの中で最も謙遜であられました。そして主は人間の品性が完全であればあるほど単純で謙遜になるものであるという真理をそのご生涯に示された。人間は完全であればあるほど単純で謙遜な品性になる。この変貌の山で天使の前で死んだもののようになった、そしてイエスの胸に寄りかかったヨハネ、この愛されたヨハネでありました。ヨハネはキリストのようになりたいと願った。彼はキリストの愛による改変力のもとに柔和謙遜に変えられていったと。聖なる方のご品性が表されたとき、彼は自分の欠点を認め、その啓示によって謙遜にされた。毎日彼は自分の激しい気性と比べて、イエス様の柔和と寛容を見、謙遜と忍耐の教訓を聞いた。そして毎日彼はイエス様の品性に引きつられていったと。そしてついに主は、主に対する愛によって自己が書き消されていったとあります。ですから私たちも日々イエス様の品性を見上げつつ、この柔和謙遜に目標としていきたいと思います。ユダはキリストのご品性の美しさを感じなかった。そしてしばしば救い主の言葉を聞いているとき、彼に戒心の気持ちが表されたが、彼は謙遜な心になり、罪を告白しようとはしなかった。このユダは、人に仕えるという無我の精神を、この養おうとしなかったと。対照的ですね、ヨハネとユダは。真の謙遜は神を恐れるときに得られる。神の栄光、品性の染みのない清さを正しく 認識しまするって。真の謙遜は使えること、そしてしもべになることを木曜日の晩、最後の吸い越しの晩餐の時に教えられた。そしてゲッセマネの園に行かれ、人類の罪の杯を飲まれました。ボートたちの足音を聞いて、さあ、立っていこうと、イエス様は言いました。そして時は真夜中であった。これがキリストの裁判の始まりであります。まず、イエス様は、真夜中に、このボートたちに引きずられていきました。そしてまず、アンナスの前で予備裁判、この年老いた大祭司の前に現れたと。そしてアンナスは、どのようにして有罪に定めるか、これしか考えなかったとあります。イエスはなぜ私に尋ねるのか。私が彼らに語ったことは、それを聞いた人々に尋ねるのがよい。私の言ったことは、彼らが知っているのだからと。この前もって、イエス様を有罪にするために、祭司や役人たちはスパイを送った。ね。だからイエス様は、このスパイたちに聞きなさいと言いました。役人の一人は、アンナスが沈黙させられたのを見て怒りに満ち、イエスの顔を打って大祭司に向かってそのような答えをするのかと言った。キリストは冷静に答えて、もし私が何か悪いことを言ったなら、その悪い理由を言いなさい。しかし正しいことを言ったなら、なぜ私を打つのかと言われた。イエスは、報復的な激しい言葉を出されなかった。その冷静な答えは、挑発されることのない潔白で、忍耐強く優しい心から出たものであった。私たちも裁判所やイランの前にこれから引き出される場合は、そういった忍耐強く冷静で優しい同情の心を持ちたいものであります。キリストは乱暴と侮辱に鋭く心を痛められた。ご自分が作られた人間、しかも無限の犠牲を払おうとしておられる相手の人間の手で、キリストはあらゆる侮辱を受けられた。嘲笑と悪口を人生の前ままで耐え忍ぶことがキリストの使命の一部であったとあります。私たちは、罵られたら、この怒っているときは、一言も言ってはならない。感情的な言葉は、死に至る毒であるって。一言も言ってはならない。あります。そして、アンナスはイエスをカヤパのところへ連れて行くように命じた。カヤパは、サドカイ人に属していたが、そのある者たちは今やイエスの最も危険な敵となっていた。カヤパ自身、性格的に迫力こそ足りなかったが、アンナスと同じように残忍で無情でハレンチであった。この大祭司たちは、カヤパもアンナスも、この無情でハレンチで残酷であった。カヤパは何も答えないのか。これらの人々があなたに対して不利な証言を申し立てているが、どうなのかと彼は叫んだ。イエスは沈黙を守られた。彼は教えてあげられ、苦しめられたけれども口を開かなかった。ほふり場に引かれていく子羊のように、また毛を切る者の前に黙っているよ、羊のように、口を開かなかった。イザヤ53-7。イエス様は忍耐強く矛盾する証言を聞かれた。イエスは自己弁護の言葉を一言も出されなかった。自分の不利な条件になっても 一言も自己弁護しなかったと。ついにカヤパは右手を天に向かってあげ、厳粛な先生の形式でイエスに問いかけた。あなたは神の子キリストなのかどうか、生ける神に誓って我々に答えよう。その訴えに対してキリストは黙っていられなかった。沈黙すべき時があるとともに語るべき時があった。イエスは直接問いかけられるまでは口を開かれなかった。今答えることによってご自分の死が確定することをイエス様は承知しておられた。それでもあなたの言う通りであるとはっきり証明されました。この沈黙するべき時がある。そういうのはサタンの誘惑や挑発、そして暗示が来た時にこの目や耳や心を閉ざす、その沈黙が必要である。しかし、真理とキリストの皆を擁護することにおいては、勇敢で堅固でなければならない。いざ真理を問われた場合は、はっきりと答えなければならないとあります。イエス様と天父の関係が問題にされたとき、はっきり宣言されたとイエス様はあります。すると大祭司はその衣を引き裂いていった。彼は神を汚した。どうしてこれ以上証人の必要があろう。あなた方は今この汚しことを聞いたと。カヤパはそう言いました。有限な人間は悔い改めた謙遜な精神を表明することによって自分自身の心を裂くことができる。これを神は認めてくださる。しかし祭司の衣を裂いてはならなかった。祭司の衣を裂くことは天の呪物の象徴を傷つけるからであった。各時代の規模外科の203ページにありますように、この大祭司の衣というのは完全で傷のないものである。すなわち、キリストの完全な品性である。これを象徴しているから、この衣を裂いてはならない。大祭司の衣というのは、傷のないものである。というんですね。祭司職はあまりにも悪用されていたため、キリストがご自分の神の御子であると宣言されたとき、カヤパは戦慄を覚えたふりをして、イスラエルの聖なるお方に、冒涜の罪を着せた。今日クリスチャンと称する多くの者は心が低くされ和らげられてもいないのに外見上の悔い改めを装って衣服を引き裂く危険がある、ね、外見上キリストとつながっていないちょうどパレサイ人と祭司たちとような者はこの形式的な悔い改めをするとあります。砕けた悔いた心を書いた断食と祈りという外見の印は神の目には何の価値もない。内面に恵みの働きが必要である。魂の減り下りが欠かせない。神をこれをご覧になる。神は神の前に心を低くする人を喜んで受け入れられると。神は減り下れと悔い改めを待ちわびておられる。神は全く心で神に立ち返る人々をすべて受け入れられると、ね。この真心からの悔い改めが必要であります。御霊が直接に訴えるとき、突然に魂は喜んで神に屈服する。私たちはこの経験しなければいけない。改心の経験。それが非常に大事であります。許し義人の経験が大事であります。この 人間の自我というのは巨大な氷山のようなものであります。この地下から吹き出すマグマのようなものでもあるって、ね、この巨大な氷山を溶かすにはどのようにしたらよいでしょうか。この自我という、これ巨大な、ね、表面にはちょっくり現れてるけども、下にはその5分の4ぐらいは沈んでるんでしょうね。これが自我という、これの高慢との戦いであります。それはこの神の温かい愛で溶かす以外はありません。神の慈愛があなた方を悔い改めに導くとあります。ローマ書2章の4節、イエスは有罪に定めてからサンヒドリンの会議はその判決の確認と執行をピラトに願い出た。この有罪の判決がサンヒドリンでもう決まりました。ピラトはイエスに尋ねた。あなたがユダヤ人の王であるか。イエスはその通りであるとお答えになった。祭司、律法学者、役人たちはイエスに死刑の宣告を下すように要求した。イエスが告白者たちに何の返事もされないのを見て、ピラトはイエスに言った。何も答えないのか。見よ、あなたに対してあんなにまで次々に訴えてるではないか。それでもイエスは何も答えなかった。自己弁護はなさらなかったとあります。自分に対してどんなに偽りの告白されても、主は一言もお答えにならなかった。沈黙は雄弁であった。もう一度あなたはユダヤ人の王であるかと尋ねた。あなたがそう言うのは自分の考えからか、それとも他の人々が私のことをそう、あなたにそう言ったのかとイエスはお尋ねになった。すなわち、ピラトにそのように質問させたのは祭司たちの訴えなのか、それともキリストから光を受けたいという望みなのかというのであった。イエスはピラトが真理を受け入れて、それを自分のものにするようによってのみ、彼の堕落した性質は作り直されるんだということを理解しようと望まれた。イエス様は、この迫害の中にあっても、この敵を愛し、憎む者に親切にせよという、ルカ6の27節にもあるような、この精神を持ってピラトを救いたいと思った。私たちもその心境に置かれたら、相手のことまで考えることができるでしょうかね。イエス様はピラトのことを非常に心配して考えた。ピラトがイエスを再び兵士たちに引き渡したので、イエスは嘲笑と屈辱の中へヘロデの法廷へ追い立てられた。このヘロデはバプテスマのヨハネの、血で手を汚したヘロデである。ヘロデがキリストの多くの言葉で質問したが、その間、救い主はずっと沈黙されたとあります。そして、イエスをローマの法廷に送り返した。ヘロデはその兵卒どもと一緒になって、イエスを侮辱し、長老した挙句、華やかな着物を着せたと。あります。神の御子は、あざけると子供と、衣と茨の冠をつけて立っておられた。腰まで衣を剥がされたその背中には、残酷な鞭の跡が尾を引いていて、そこから血がとどめなく流れていた。イエスのお顔は血に染み、疲労と苦痛の跡が現れていた。しかし、この時ほどイエスのお顔が美しく見えたことはなかった。救い主の顔つきは反対者たちの前にあって見にくくならなかった。お顔の作りの一つ一つが優しさと忍受と残酷な敵に対する最も優しい道場を表していた。イエス様は 心と体に最も激しい苦痛を受けられた時に、人のことしか思わなかったと。悔い改めた魂が信ずるように励まされた。イエスの限りない愛であります。弟子たちのことを思い、ピラト、ヘロデ、兵士たち、母親であるマリアのことを、この迫害の中で考えたとあります。そしてイエスに紫の衣を着せ、茨の冠を編んでかぶらせ、ユダヤ人の王万歳と言って、敬礼をし始めた。また足の棒でその頭を叩き、椿をかけ、ひざまずいて拝んだりした。こうしてイエスは長老した挙句、紫の衣を剥ぎ取り、元の上着を着せた。それから彼らはイエスを十字架につけるために引き出した。この紫の衣というのは王様の象徴であります。古い紫の衣を着せたと。ね。このあざけったわけであります。しかしイエス様の柔和と謙遜、忍耐というのは、この侮辱と暴行をどこまでも平静に受けられたとあります。イエスはゲセマネの園でサタンの勢力との戦いに苦しめられた。弟子たちが自分を見捨てて逃げた。アンナスからカヤパ、そしてピラトからヘロデ、最後はピラトのところへ連れて行かれた。これは木曜日の夜の一昼夜、ね、引きずり回された。そして朝の9時に十字架にかかり、午後の3時に全ては終わったと言って死なれたとあります。大変な苦痛だったでしょうね。一日中引きずり回され、その後十字架にかけられたと言います。侮辱に新たな侮辱、嘲笑に嘲笑を加えられ、鞭打ちによって二度苦しめられ、一晩中人間の魂を極度に試みるような性質の場面が次々に続いたのであった。キリストは失敗されなかった。主の神の栄となるのに役立つ言葉より他語れなかったと。イエスはこんなにも残酷に扱っている兵士たちに対して何の呪いの言葉も出されなかった。目的の達成に満足げな祭司たちと役人たちに何の復讐も求めらなかった。キリストは彼らの無知と罪を憐れまられた。イエスは彼らは何をしているか分からずにいるのですと彼らの許しを嘆願されるだけであったと。この往復のこの残酷に取り扱っている人たちのために彼らは何をしているのか分からないのですと言って許されたとあります。イエス様はすべてのものに許しが豊かに差し出されております。望むものは誰でも神と和らぎ永遠の命が与えられます。非常にありがたいことでありますね。これはイエス様は人生をお取りになり、それを徹底的に持ち続けられた。かえって己を虚しゅうして、しもべの形を取り、人間の姿になられた。そのありさまは人と異ならず、己を低くして死に至るまで、しかも十字架の死に至るまで従順であられた。フィリピ2章の7節8節。イエス様の最低までの減り下りというのは、この超人間のイエス様の体験であります。限りなく高いところから降りてこられ、人生を捉えたとき、キリストは人間のどんな境遇でも自由に選ぶことができた。しかし彼は偉大さや地位は 無にしと叱った。彼は誰よりも謙遜で質素な生涯を送られた。彼が生まれたベツレヘムの家は貧しかったが、彼の父は全世界の所有者であられる神であった。絶えざる自己否定と自己犠牲の生涯には、贅沢、安楽、自己満足の追求、報酬などは一かけらも見られなかった。言います。イエス様は青年時代まで粗末な服をつけて町中を歩いて大工仕事をされたと言います。高慢な利己心を持つ人々よ、キリストの屈辱を見よ、人間が神の律法に背いたために招いた神の怒りをご自分で追われることを自発的にお選びになったのである。主は残酷なあざけり、鞭打ち、貼り付けに耐えることを選ばれた。神であられるお方、道地と同等なお方、天の指揮官であられたが、なお人のために他の何よりも不名誉と恥辱を負わせる死刑によって亡くなられたのである。どうか高慢な人間がこの事実を悟るように、またどうか彼らの贖罪の真意を把握し、キリストのイエス様の柔和と謙遜を学ぶ気持ちになるようにと言います。あなた方の救われたのは、実に恵みにより信仰によるのである。それはあなた方自身から出たものではなく、神の賜物である。エペソ 2-8。許しというのは無償の賜物であります。ただでキリストの義が与えられるという。ですから、私たちは人を許してやれ。そうすれば自分も許されるであろうという。ただで受けたのだから、ただで人を許しなさいという。ね、ルカ 6-37。このアメリカのキャンプのことなんですけども、そこで一人の黒人と一人の白人が、ね、この二段ベッド、同じ部屋で生活しておりました。この白人は黒人のこの下では寝たくないと。今も人種差別がありますね。白人と黒人。ね、白人の名はジミー、ね、黒人の名はサムという人でありました。このジミーはクリスチャンではありませんでした。そして黒人のサムはいつも朝と晩礼拝していた。一人でベッドの下の方に座って礼拝していた。朝の起床ラッパが鳴る前に祈ってからいつも出発していた。それを見るたびごとにジミーはその敬虔な姿に反発を感じて尺に触っていた。ちょうどユダヤ人たちがイエス様の純潔を見るようなものであります。ある晩のこと長い行進から帰って二人ともくたくたになって疲れていた。ジミーは毛布をかけて寝ようとしたら、サムが熱心に祈っているのを見た。ジミーは尺に触って、自分が履いた泥靴を力いっぱいサムの頭に投げつけた。サムは気を失って倒れた。そしてジミーはそんなことをお構いなく毛布をかぶっていびきをかいて寝てしまった。そして翌朝、起床ラッパが鳴る前にいつものようにサムは祈りを捧げていた。このジミーの投げつけたあの泥靴はきれいに磨かれていた。ジミーの枕元にちゃんと置かれていた。そして朝起きたジミーに、このおはようジミー、 神様の恵みがあなたにあるようにと声をかけた。サムに言われたとき、ジミーは心の目が覚めたと。ね。このクリスチャンは、柔和謙遜、人を許すのであります。サムは、キリストの愛に満ち満ちていた。この思い切り泥靴を投げられたサムは、気絶したけども、また祈って、泥を履いて、この磨き上げて、このジミーの枕元に置いたと。普通の人だったらどうするでしょうかね。一晩中眠らなくて、どのようにしたら復讐するかしか考えないけども、ね、このサムは祈って、このジミーを許してあげたとあります。イエス様の模範。それから彼らはイエスの顔に唾をかけて拳で落ち、またある人は手のひらで叩いて、キリストよ言い当ててみよ、打ったのは誰かと。キリストは罪を犯さず、その口には偽りはなかった。罵られても罵り返さず、苦しめられても脅かすことをせず、正しい裁きをする方に一切を委ねておられた。ペテロ第一、2:22-23。このクリスチャンの高貴さの最高の証拠は自己陶御である。イエスの模範を写し取らなければならない。罵られても罵り返さず、正しい裁きをする方に委ねられた。キリストは侮られ嘲笑されたが、苦痛を漏らさなかった。主の謙遜によって勝ち誇った殺人者たちが投げかけた残酷な侮辱も、法廷の裁きも、主から少しの一言の憤慨や短気な言葉、態度を引き出せなかった。復讐の精神は少しもなく、憐れみと愛だけであったとあります。よく短気な言葉によって、この家庭が害されております。短気な言葉は他人に同じ精神と態度で報復するように仕向ける。復讐の言葉、自己を義とする言葉が出るとき、そのような言葉によって重く耐え難い首輝きがあなたの首に課せられる。なぜなら、これらの苦い言葉はあなたの魂に有害な収穫のとなって帰ってくる。心に恵みの油を持ち、すべての挑発を素通りすることができ、キリストの柔和と自制心ですべてに耐える方がどんなに良いことであろう。ね、この人に言った悪口は自分に返ってくるのであります。柔らかい答えは憤りをとどめ、激しい言葉は怒りを引き起こす。箴言15:1。あなた方に言うが、審判の日には人を語る無益な言葉に対して言い開きをしなければならないであろう。あなたは自分の言葉によって正しいとされ、また自分の言葉によって罪あれとされるからである。マタイ12:36-37。私たちはキリストが心の中におられるときに、この競争心はなくなるのであります。憎しみに対して愛で報いるのは神の聖霊だけである。愛こそ人の心から魂を追放するために神がお持ちになる力である。愛によって神は高慢を謙遜に、敵意と不信を愛と信仰に変えるのである。神様の愛というのは偉大な愛であります。それをぜひ体験したいと思います。人が高ぶった思いを持って自分には何ができるかであると思うようになると、神の霊は取り去られる。そして彼は自分自身の力によって進んでいって、ついに倒れてしまうのである。 私たちの戦いはこの利己心と高慢であります。真理を教える神のしもべたちは判断力を持った人でなければならない。彼らは反対にあってもそれに応え興奮しない人々でなければならない。なぜなら真理の反対者たちは真理を教える人々を攻撃する。そして持ち出し得るあらゆる反対に真理に対して最悪の形で投げかけられるからである。使命を担う神のしもべたちは真理の光によって冷静と柔和な対話でこうした反対を除去する準備がなければならない。私たちは信仰の表明によってあらゆる裁判所にこれから引き出されるかもしれません。その時にイエス様のような柔和な品性で接しなければなりません。反対者たちは挑発的な口調で語り、同様な性質を彼らに起こさせようとする。反対者たちをやり込めりしないで、その反対の重要性を認めた上で、真理の光と力を示し、その方が優れていることを悟らなければならない。何でも反対者たちをやり込めるんじゃなくて、ね、その反対者が言ってることも認めて、それよりもさらに重要な御言葉から取り扱わなければならないとあります。キリストは決して極端に走られたり、何事なる興奮のもとにも心のバランスや自分を抑える態度を失われなかったりしなかった。主は語るときにも沈黙するときにも、その良い判断と識別をお忘れにならなかった。義の太陽であらる方の尊い黄金の光を見たいと願うすべての人々がキリストの模範に従うなら、極端主義者は生まれなかったであろうと言います。誰でもその人が御言葉を親しむ生徒である間は、すべての段階において謙遜であるので、極端に走るのを恐れることはない。キリストは信仰によって彼の中に住まわなければならない。彼らの模範である主は冷静であられた。主は謙遜に歩まれ、主は忍耐された。私たちは穏やかで冷静でいよう。これがキリストのご品性であったように、それらのものを育み絶え間ず持ち続けましょう。カルバリの十字架から反映される光は、すべての誇りを減り下せる。心から神を求め、備えられた大いなる救いを受け入れる者は、イエスに心の戸を開く。彼らは自らに栄光を期することをやめる。私たちが十字架を瞑想するとき、すべての信徒にもたらされた素晴らしい備えを認めることができる。キリストを正しく見るならば、人間の誇りと称賛を除くことができる。それには、そこには自己称揚がなく、真の謙遜がある。毎日キリストの正しい品性を見ていきたいと思います。人間と神の間にあって、人を豊かにするために、キリストの身元から溢れ出る命の流れを妨げる者は、自己を高く評価する精神である。自己否定と十字架の道をイエスに従って歩くとき、私たちは謙遜のために努力する必要がないことに気づくであろう。キリストの足音に従って歩くとき、私どもは主の柔和と心のへりくだりを学ぶであろう。イエス様は、私は柔和でへりくだったものであるから、私のくびきを置いて私に学びなさいとあります。そうすればあなた方は魂の休みにが与えられるであろう。マタイ11-29。キリストの生活は自己犠牲と自己否定の生活でありました。 キリストの首輝きを追って私たちも生きたいと思います。柔和と謙遜は神の律法に従うすべてのもの全的にキリストの重荷を負うすべてのものの特徴となるとあります。神の腕を掴んで言いなさい。私は何でもありません。あなたはすべてです。あなたは言われました。私なしではあなたは何もできないと。では主よ、私があなたのうちに宿るために私のうちにお宿りくださいと。それからイエス・キリストが宿り、信仰によって一歩一歩前進しなさい。これが彼の首輝き、服従の首輝きを追うことである。イエス様が私たちのうちに内住して、一歩一歩毎日イエス様の柔和謙遜で歩むことであります。最も激しい反対と最も残酷な仕打ちのただ中にあっても、イエスは勇気を失われなかった。しかしキリストに従うものであると自称している人々の中には、不安で心配の心を持っている人が多いが、それは彼らが自分自身を神に任せきれないからである。彼らは神に完全に屈服していない。それが彼らがこのような屈服に含まれる結果を避けるからである。彼らはこの屈服をしない限り平安を見出すことができないと。ですから私たちは神の前に屈服するという経験しなければなりません。この水野源蔵さんという方がおります。脳性麻痺で30年間も寝たっきりであります。もう体が動かないわけですね。そしてこの小さい部屋から外の窓をいつも同じ光景を眺めていました。春夏秋冬ですね。その水野源蔵さんがその詩を作ってあります。イエス様が尋ねられる。あなたは私についてくるか、私を愛するか。私ははっきり答えます。自分の十字架を追います。あなたを何よりも愛します。これ水野源蔵さんの詩であります。私たちもそのようにイエス様のこの自己否定、自己犠牲の十字架を背負って、行きたいと思います。では終わりの賛美歌です。契約の虹の48番を賛美いたしましょう。いらっしゃる優しい神様、イエス様の 自己犠牲、自己否定、そして柔和謙遜、共にイエス様の後についていきたいと思います。最高の到達点はカルバリの十字架であります。イエス様を常に見上げることができますように、常にイエス様の経験を私たちの経験とさせてください。イエス様の柔和謙遜を本当に心の底から体験することができますように、この祈りをイエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
以上をもちまして、本日のメッセージを終わります。セブンス・デイ・アドベンチストの使命は、三重の使命、または三天使の使命であります。サンライズ・ミニストリーは、この現代の真理をメディアを通して、できるだけ多くの方々に聞いていただきたいと願っております。来るべき終末事件、キリストの再臨に備えるメッセージを CD でお聞きになりたい方、もしくは DVD でご覧になりたい方は、次の連絡先にお申し込みください。郵便番号 905-0428 沖縄県国頭郡今帰仁村阿座今泊1471サンライズミニストリー電話0980-562783電話0980-562783ファクシミリ0980-562881ファクシミリ0980-562881 E メールアドレス contact@sriministry.com なお、説教 CD の内容は、ホームページ上でも配信しております。ホームページアドレスは、www.sriministry.com。オンラインメッセージのページからお入りください。皆様の上に主の御恵みと御祝福が豊かにありますように。